お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月7日、日本語放送ニュースを始めます。ハマスがエジプトとカタールの仲介のもと、ガザ停戦の提案を受け入れたというニュースがラファの住民に持たされました。しかしその後、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、ハマスとの停戦交渉には応じないとし、ガザ地区ラファ南部への軍事作戦を行うとしています。ネタニヤフ首相は、ハマスの提案はエジプトの提案をさらに甘くしており、イスラエルとしてはそれを受け入れられないとしています。首相はまた交渉団を送るとしていますが、一方で軍はラファでの攻撃拡大を続けるとしています。イスラエルは昨日ラファ東部の住民に避難を呼びかけましたが、現在この場所をハマスを対象として攻撃しています。しかし現地ラファの住民は安全に逃げられる場所などどこにもないと話しています。
Now they are saying to evacuate from Rafah. Where should we go?
私たちは再びイスラエル政府が交渉に応じないことを知ることになりました。私たちはイスラエル政府が生存する人質を救うために交渉に応じることを期待していました。命を救うのです。戦いや血を流すことを話しているわけではないのです。殺人をやめて命を救ってください。人質とイスラエル兵士の命をです。ラファ住民でした。国外追放に協力しない場合、その外国人を懲役にすることができるとして、物議を醸している法案が議会の委員会で可決されました。上院委員会は本日、この労働党の新しい法律の是非を発表する予定です。この法律は他国の政府がオーストラリアから国外追放された自国民の受け入れを拒否している場合に、オーストラリア政府はその入国を禁止することができるようになります。オーストラリアからの強制退去に従わない外国人には最低12ヶ月の懲役刑が課されることになります。調査によると、人々が一斉検挙され、排除される可能性があるとして、海外移住コミュニティ、難民擁護団体、グリーン党はこの法案を批判しています。大手スーパーマーケットによる価格吊り上げに関する議会調査は、今日その結果が報告される予定となっています。上院委員会は、コールズとウールワースによるスーパーマーケット2社による市場独占状態と市場の支配力、価格設定の方法、不当な価格上昇疑惑、生産者に対する価格切り下げの横行を調査しました。生産者は関係者の多くが契約を失うことを恐れ、スーパーマーケットチェーンの慣行に反対することを恐れていると調査委員会で証言しました。委員会は、コールズの最高経営責任者、リー・ウェッカート氏と、間もなく退任するウールワースのブラッド・バンドゥイッチ氏を厳しく非難しました。バンドゥイッチ氏は、スーパーマーケットの収益性に関する質問に答えなかったとして、上院侮辱罪で懲役刑を受ける可能性があります。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州警察は青少年犯罪の減少を目的とした新しい法律に基づき、理由説明や令状なしに人々を呼び止め、武器の所持を確認できるようになります。この改正で18歳未満の青少年へのナイフの販売も違法となります。仕事や勉強でナイフが必要な場合は例外です。クリス・ミンズ州首相は先月6人が死亡したウェストフィールド・ボンダイ・ジャンクションショッピングセンター襲撃事件などナイフによる襲撃事件が相次いだことを受け、 オーストラリアで最も人口の多い州として、政府がいわゆるワンディング権限を導入すると発表しました。ワンディングは金属探知デバイスを魔法の杖に見立てている言葉です。ニューサウスウェールズの計画では、警察が指定された場所で令状なしに金属探知デバイスを使用できるようになります。クイーンズランドで成功を収めているこの権限により、武器犯罪や刃物襲撃犯罪が過去6ヶ月以内に発生した場合に実行できるようになります。西オーストラリア州のイスラム教コミュニティは、メンタルヘルスに関する偏見をなくし、治療と症状の発見のために予算拡大などの貢献を求めています。これは先週土曜日にウィルトンで起きた倉庫裏の駐車場で男を刃物で刺した後、警察に銃で撃たれ死亡した16歳の生徒の事件を受けたものです。この10代の少年の両親は、ソーシャルメディアでの少年の言動が過激派に傾倒していることについて警察に懸念を相談していました。ディーキン大学の犯罪学講師イモーゲン・リチャーズは、過激派への傾倒は必ずしも宗教上の理由によるものではない可能性があると述べています。
For young people who actually are in a mental health crisis or have other circumstances going on.
実際に精神衛生上の危機に陥っている、あるいは何か重大な状況が起こっている若者にとって、過激派の心情が自分たちが経験しているかもしれないことに意味を与えたり、自分自身を理解する方法として魅力を感じる可能性があります。実際にはそれは特定の宗教の理解から得られたものではありません。リチャーズ氏でした。ドナルド・トランプ氏の刑事裁判の判事は、観光令違反で1000ドルの罰金と再び法廷侮辱罪を科しました。そしてさらなる違反があれば、この元大統領が投獄される可能性があると警告しました。ホアン・マーチャン判事は、これまでに科した9件の1000ドルの罰金は、この裕福な実業家にとって、陪審員や証人について公の場で発言することを禁じた観光令の命令違反を阻止するものではなかったようだと話しました。裁判官は、懲役刑を科したくはないが、必要であれば行うと述べています。これに対し、ドナルド・トランプ氏はその脅しを恐れていないと話しました。この判事は私に箝口令を敷き、もし私が違反したら刑務所に入れると言いました。ですが率直に言うとどうでしょう。私たちの憲法は刑務所よりももっと重要です。いつだってそのためには犠牲になりますよ。トランプでした。もし投獄が実施されれば、2016年の選挙の最後の数週間に、ポルノスターのストーミー・ダニエルズに支払われた口止め料に端を発する歴史的な裁判において前例のない措置となります。トランプは無罪を主張し、不正行為を否定しました。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。中国のシー・ジンピン国家主席は、フランス、エマニュエル・マクロン大統領のエリゼ宮殿での歓迎を受けました。この三者会談には、ウルズラ・フォン・デア・ライオン欧州委員も出席しました。この三者会談では、EU と中国の貿易関連が議題となりました。またロシア問題も議題に上がりました。この会談の冒頭でフランス大統領は、世界全体の発展によりこの三者会談が不可欠となったと話しました。国際的な状況により、明らかにヨーロッパと中国の対話が今まで以上に必要となりました。そしてヨーロッパについて、私が最近話した通り、私たちは今構造的な困難に直面し、そしてそれを克服することを強いられる歴史の転換点にいます。マクロン大統領でした。パリ出発後、シー・ジンピン国家主席は、 ヨーロッパ外遊の一環としてベオグラードとブダペストも訪問する予定です。女性に対する家庭内暴力の根絶を訴える擁護団体は、政府が最近発表した犠牲者に対する1回限りの1500ドルの補助金では不十分だと訴えました。200人以上の女性の権利を訴える擁護者が、暴力を伴う家庭環境から脱するためには、経済的不安の解消が必要であるとして、センターリンクへの支払い増額を求め、署名を行いました。オーストラリア社会福祉委員会、ACOSの性差別問題担当委員のアナ・コーディは、SBS に対し、効果の薄い資金投与は、虐待関係にある女性が囚われたままになる可能性があると話しました。
So I think what it does is it traps both particularly younger women and older women in violent relationships.
私が思うに尊厳を保った生き残り可能な支払いを提供するものでない場合、特に若い女性と年配の女性の両方を暴力的な関係性に留めることになります。それこそが私たちがあの署名で求めていることなのです。エーコスによって開始された署名です。コーディ氏でした。明日5月8日水曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は27度。アデレードはほぼ晴れ、最高気温は23度。メルボルンは時々曇り、最高気温は18度。ホバートはにわか雨があるでしょう。最高気温は15度。キャンベラは曇り、最高気温は17度。シドニーはにわか雨があるでしょう。最高気温は21度。ブリスベンはにわか雨があるかもしれません。最高気温は25度。ケアンズはにわか雨があるでしょう。最高気温は29度。ダーウィンは晴れ、最高気温は33度。以上、5月7日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。